ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり周りの雑音騒音風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日は日曜日、午後から雨という予報ですが、今は幸いまだ薄曇りって感じですかね。はい、今日はねゲームの日というイベントもありますので張り切っていこうと思います。今日はですね、昨日また行ってきた浜名湖花博2024のお話をしつつ、まあちょっと日本の文化の話にもちょっと触れていこうと思います。じゃあ行ってみよう。はい、昨日はですね浜名湖花博2024のガーデン浜名湖ガーデンパークの方へ行ってきました。一番のお目当てはですね、2日間だけ行われる、まあ、昨日今日とですね、イベントでガーデンマーケットというイベントがありまして、まあ、それに行くのが目的でした。このガーデンマーケットは、まあ苗屋さんとかいろんなお店が、まあ、集結して、結構日本各地からあの名だたるお店がやってくるんですね。まあ、例えば一番今回お目当てで言うと、香川県高松市にあるガーデンズっていうね、宮本信子さんという方がやってるお店が来るんですよ。なかなかねそういうことはないんで、あの神さんも非常に楽しみにしていました。他にもねルーシーグレーっていうお店とか、星庭さんとか、あとまだよく知らないんだけど、あのガーデンデザイナーのニコラス・レナハンさんがやってるニコガーデンとかね、いろんなお店がわざわざ静岡に来るんですね。そんなお店がマルシェをやって、集結するっていうことで、それをねお目当てに行ってまいりました。で、9時半の会場ですね、開演というのか。なので今回はもう時間前にちゃんと着いて、開演を待つ列に並んで、でもうどんどん開演早々、ま、マルシェマーケットの方に行くと、もうねあれですよ、列が できてました。すごいですね。とにかくそのガーデンズさんと、あとあのルーシー・グレイさんはもう早い早い、もうみんな列作って商品持って並んでるっていうぐらいの、だから本当これ目当てで来てる人がかなりいるっていうことが分かったんですけどね。で、神さんもね、まあ、昔から憧れの、まあ、YouTube でも何度も見ている、あれなんだろう、鳥籠型のあの鉢カバーっていうのかな、あれを持ってレジの列に並んでっていう感じでした。で、もう一個お目当てはこの2日間だけなんですけども、ガーデンコンテストに、まあ、全部で26の団体個人が参加しているんですけど、その中の A 部門はプロ、 B 部門が、まあ、セミプロハイアマチュアっていうのかな、かなりレベルの高い人たちがやってて、 C 部門はねあの地元静岡県内の、まあ、団体、特に学校とかが多いんですけどね。
で、この2日間の間にガーデンツアーなるものが企画されてまして、まあそのガーデンを作った方の話が聞けるっていうねのがあったんですよ。で、事前申し込み、全然そのことを知らずに過ごして、当日枠で、申し込みたかったんで、なるべく早く行って、で、うまくいけば当日枠に入れるかなって感じでね、そこの受付を僕は探して、神さんはね、その鳥かごと呼ばれる鉢カバーを持ってガーデンズさんの列に並びっていうことでね、手分けしてやりました。ちなみにそのガーデンズの宮本さんって、うちのかみさんもそうなんだけどさ、庭をやっててすごい参考にしてる人も多い方で、多分なんだけど結構ファンがいっぱいいる方なんですよね。まあその人気のほどが、まあさっき言ったようにね、そのレジの前に並ぶ列っていうのにね、まあ、反映されているかと思うんですが、静岡でもやっぱりこんなに人が集まるんだなと感心したんですね。で、肝心のガーデンツアーなんですけども、午前の部午後の部がありまして、午後の部はね一人滑り込めたんですよ。で、午前の部はちょっとキャンセル待ちっていうことで、まあ二人キャンセル待ちにして、で午後の部も一人取ったけどもう一人はキャンセル待ちっていうことで、開始時間の5分前集合で、その時点で来てない人がいたらキャンセル待ちが優先っていうルールだったんですね。で、結論から言うとね、午前は2人とも参加できました。なかなか面白い企画で、コンテストに関わってる方、ガーデン雑誌の編集をやってる方なんですけどもね、ガーデンダイアリーだったかな、そういう、機関誌年2回ぐらい出すって言ってましたけど、そういう雑誌を編集してる方がツアーのガイド役になってくれて、主にその B 部門の12個を紹介していくんですけども、基本的にはさらっと紹介していって、で、そのゲストがいるガーデンはその担当した方が、直接参加者にいろんな説明をしてくれるっていうねツアーだったんですけど、なかなかね貴重な話が聞けて面白かったんですよね。ちなみにね、午前の部はですね、B の3だったかな、ミルフィーユクラブの今村さんっていうね、浜松で活動されてる方でしたね。で、日陰になる場所でもあったり、あとヤシの木が背景のちょっと面白い場所だったんですけどもね、そこでコンセプトなんかを割と丁寧に説明してくれて面白かったし、あと豊橋のオープンガーデンチーム、これはカーメン君なんかも関わってて、 YouTube でもね紹介されてましたけど、有名な黒田さんっていうね、バラのお庭がすごい人なんですけど、あと河合さんっていうね、外交をやってる会社の社長さんなんですけど、そのお二人が説明をしてくださいました。終わった後ね、思わずスタジオクレドの河合さんっていう女性の方に黒田さんとを挟んで僕とかみさん3人並んだ写真を撮ってもらいました。完全にミーハーですけどね、はい。で、午後の部はね僕はもちろん参加するんですが、かみさんはもうちょっと疲れちゃったっていうのと、もうちょっとマーケット見たいっていうのもあって別行動にして、僕は再びガーデンツアー2本目に参加しまして、2本目はね B の2の河合さん、多田さんって 河合さんかな、ポンさんっていう名前で有名な方なんですけど、その方の説明、あと、B の7チーム稲岡和乃さんの、ところも聞いて、ここも面白かったですね。一番こうサスティナビリティ、サステナビリティを考えている感じはしました。あと、小関さんっていう B11 の方も、種からね、あの花の咲く時期をコントロールできるというすごいあの方らしいんですけど、その方のガーデンも面白かったですね。ボーダーガーデンになっていてみたいな、まあ、基本的な部分なんですけどね。あの僕は南西初心者なので、もう全てが新鮮で勉強になった、そんなガーデンツアーでした。午後のガーデンツアーをね、回っている時に、静岡県の担当者、結構若い男性なんですけど、もう一緒について回ってこう写真を撮ったりしていたんですね。で、最後その12個目のガーデンの説明が終わった後、まあそこで解散になったんですけども、ちょっとその彼に、どうしても聞きたいことがあって質問してみたんですよ。つまり今回、まあ、26の、まあ、コンテスト向けにガーデンが作られたわけなんですが、まあ、このガーデンが、まあこのままずっと、ここにあるのかどうかっていうのをちょっと確認したかったんですね。まあ、我々としては、まあ、これ6月の半ばに終わっちゃうんですけども、まあ、あ、でもガーデンパークはもっと早いな、6月の頭に終わっちゃうんだよな。その後もずっとそこにあり続けてもらって、その夏や秋の様子を見たいし、その変化をね楽しみたいっていう気持ちでいたんです。で、聞いてみたらね、まあ、花博の、まあ、委員会側としてはそうしたいというふうに思ってるらしいんですが、まあ、結局維持管理していくのはその浜名湖ガーデンパークになるわけですね。今は花博のその、まあ、事務局もしくは委員会的なところが多分こう予算も出して維持管理をしているということなんだけど、終わっちゃうと結局それを維持管理するのは、公園側になっちゃうので、それがねどうもダメらしいんですよね。なので、まあね、確かにそのガーデン維持管理するっていうのは本当にマンパワーだと思うので、もうこれ単純にコストの問題になってしまうので、まあ委員会側としてはそうやってお願いはしてるんだけどっていう感じでしたね。ちょっと残念な話で。で、まあ、ガーデンツアー終わってから、まあかみさんと待ち合わせをしていた先ほどの宮本さんのガーデンズが作った、まあ、コンテスト用のお庭があるので、まあ、とにかく残った時間はそこをなるべく動画を撮りたい、写真を撮りたいっていう話をしていたので、そこに向かいました。で、行ったらね、もうかみさん待ってたんですけども、実はね、そのガーデンズさんの庭には、当のご本人宮本信子さんがいらっしゃったんですよ。で、まあ、ガーデンツアーしてる最中にも実はいらっしゃって、ちょっと手入れをされてたんですけどね。で、ガーデンツアー終わってから戻ってみるとやっぱりまだいらっしゃって、で、まあ、いろんな方とね立ち話されていたんですけどね、まあ、こちらとしてはさ、憧れの宮本さんがそこにいるって感じで結構 浮き足立ってしまいましてね、かみさんはね、あの写真撮らせてもらったなんつって見せてくれたんですけども、でもとにかくね、時間はそんなにないので、あのどんどん、まあ、動画をとにかく撮ろうと、僕もね一眼レフでで、まあ、いろいろ、でもその前にまず今回あの職場から借りた新兵器、スマホ用のジンバルを使って、とりあえずこのお庭を外側をぐるっと回ったり、あとは中にね園路というか、あの人が歩けるような道も作られているんで、そこを歩いたりして、こうジンバルとスマホの組み合わせでちょっとこう動き回った動画をまず撮影しました。でその後ね、一眼レフで、まあ綺麗な花を見つけてなるべくアップで撮るっていうのを頑張って撮影しました。でそのことしてたらね、ちょうどさっき話をした県の担当者の男性が来て、宮本さんと話を始めたんだよね。でその内容が結構聞こえてきたりして、でいつの間にかなんかその話の輪に我々夫婦も加わるような感じになって、なんだかねそっから宮本さんと結構話をさせてもらいました。はい、そんなわけで今日は浜名湖花博2024浜名湖ガーデンパーク会場のお話をしてきました。まあ、主にこのガーデンマーケットっていうイベントと、そこの中で行われたガーデンツアーの話をしてきましたが、まあ、最後、ひょんなことから宮本さんと、結構話し込むようなチャンスに巡り合いまして、というのもね、結局その宮本さんがデザインしたガーデンズのお庭もやっぱり会期が終わったら撤去されちゃうっていうことが聞こえてきちゃったんですよ。でそれあまりにも残念すぎて、まあこの庭の話は別にしてないんだけど、あのする必要もなくめちゃくちゃ素敵なお庭なんですよね。でこんないい庭がさ、この浜名湖ガーデンパークにこの後もずっとあり続けてくれたら本当に嬉しいことだし、あの感謝しかない。それは宮本さん、ガーデンズさんに対してもそうだし、まあこういうね花博っていう企画をしてくれた皆さんにも感謝なんだけど、本当残念ながら撤去されるっていうのはどうも決まっちゃってるみたいなんですよね。で、まあ、そもそもこうやって、花のイベントができるっていうこと自体はやっぱり素晴らしいことでありがたいことなんですよね。で今回のこのガーデンコンテストの、あのなんていうかな、コンセプトっていう中にも、その生物の多様性とか、あとはそのローメンテナンスでこうなんだろう、生き続けていくような庭で、まあなんだろう、サステナビリティなんかも考慮した庭っていうのが実はテーマになってるんですね、コンテストの中でも。だからまあ、あの方向性としては素晴らしいと思うんですが、まあ本当残念なことに、まあ撤去っていうことでね、まあ、結局はお金の問題、まあコストの問題に帰結してしまうんですけども、まあ、 あの宮本さんが言うには、今こう全国でいろんなガーデンが閉園に追い込まれてるっていうことらしいんですよ。で例として、北海道ですね、 銀河庭園でしたっけ、あの海外の方があのデザインされた、まあ、有名なガーデナーさんがデザインしたお庭で、でフラワーパークでもね関わってらっしゃる吉谷恵子さんも、割と最近ちょっとね関わってたっていうことなんですけども、そこもねあの閉園が決まったり、あとまあ我々が愛してやまないあの長泉町のクレマチスの丘もやはり、閉園が決まってしまって、その植物園こういったガーデン関係がね、どんどん、まあ、潰れてってしまってるっていうお話だったんですね。まあ、それだけ聞くと非常に寂しい話にはなるんですけども、やはりまあ花が綺麗な時期はみんなわんさか来るし、まあ、今回の花博もそうですけど、あの期間中はまあお客さんもたくさん来るんだけど、他の季節のやっぱ集客が難しいっていうことらしいんですね。でイギリスなんかだと、まあ、宮本さんの話だとこう何度も何度も訪れて、そのガーデンの四季の移り変わりを楽しむような文化があるそうなんですよ。でさらにその庭を手入れするそのボランティアのグループもすごくなんか充実してるようでした。層が厚いんだなっていう感じがしたり、あとまあなんだろう、お金持ちのそのが亡くなった時にその財産遺産の寄付先にそういったガーデンとかが選ばれることもあるようで、まあなんだろう、本当に市民国民がそうやってガーデンを愛して維持していくっていうことに対して非常に積極的だったり自覚的だったりするっていう、まあ、まあこれはイギリスの話ですけどね、まあそれに引き換え日本はなんて話をしてもまあね、あのしょうがないんですけども、まあ、それでもねやっぱりその花がきれいに咲いてる時だけじゃない、そうじゃない時期の美しさっていうのもまあ僕らも見ていく必要があるなぁと、まあ、つくづく思った次第です。まあ、これはね、あの例えばチューリップの季節にバーンってチューリップ植えて、でそれが季節が終わったら今度また別の花バーンと植えてみたいな、あの花の見せ方だけじゃない部分ですよね。まあ、今回の花博っていうのはその辺が割と意識されてて面白いな、いいなと思ってた部分でもあるんですよね。まあ、世の中がそっちに動いてるっていうのも間違いなくあると思うんですけども、やっぱりそういうなんだろう、多様性を織り込んだようなガーデンだったり、とにかくね一面同じやつで埋め尽くすんじゃなくって、いろんな植物ね、あの花が植わってる植物がこう混じり合って生きてる、そういうガーデンっていうのがやっぱり、まあ、それをナチュラリスティックガーデンっていうらしいんですけども、そういった方向性っていうのはあるんじゃないかなと、まあ、僕みたいな素人でもね感じるんでね、まあ、その辺ただ、まあ、静岡は恵まれてるよってまあ宮本さんにも言われたんですけど、まあ、そうやって言われればそうですよね。あのフラワーパークがあってガーデンパークがあって、20年前には花博があって、10年後、そして今回の20年後にもこうやってね大きなイベントが開催されるんで、まあ地方都市はね、まあ、県もそうですけど、まあ、財政的に苦しい中でもねこういう花のイベントをやってくれるっていうことには、まあ、改めて、まあ、感謝したいなと思いますし、あの頑張ってくれたんだなと、まあ、再びね気づかせてもらえたというか、 まあ、ガーデンズさんがある香川県なんかは何もないなんて言ってましたけどね、あのガーデンズさんがあるっていうだけで香川はすごいんじゃないかって進んでるんじゃないかって勝手に思ってましたけど、まあどちらかというとピンポイントで頑張ってるっていう感じらしくて、まあ県としてのその盛り上がりみたいなものはなさそうでしたね。まあたまたまその朝ガーデンマーケットでガーデンズさんのその鳥かご、王冠みたいな鳥かごみたいな鉢カバーを買うためにかみさんが並んでたんですけども、ちょっとね交代したんですよ。僕もそのガーデンツアーの受付が済んだんで一回手持ち無沙汰になったんで、まあ、かみさんは他の店も見たいんでその並ぶ役を私が仰せつかって、まあ、交代したんですね。でちょうどその時、まあ、かみさんの隣でなんかそこで知り合った、まあ、園芸好きの方ですよねとお話ししてたんで、まあ、僕も交代した後ちょっと話をさせてもらったんですけど、まあ、その方もねちょっと遠いとこから来てて、まあ、和歌山だったんですけどね、その和歌山から、新幹線乗ってきたって言ってましたけど、やっぱそういうイベントはないって言ってましたね。まあ、たまたまそういう、ね、2人の方から、まあ、自分の地元にはこういうイベントがないっていうね話を、まあ、聞いたわけですけどね、そうやって考えると本当、まあ、そのガーデンが消えてしまうっていうことをせっかく今回作ったのが消えてしまうのは残念ですけども、それでもねやっぱりこういう素晴らしいイベントをね企画して実行して、今もねなんか花の水やりもねそうやって県の担当者がやってるっていうぐらいなんで、まあ、予算のない中でね盛り上げてくれてるっていうことにまあ感謝しつつ、やっぱりこの庭文化っていうのかな、そういったものをやっぱりこうねちょっとずつ盛り上げていきたいなと、なんかそういう気持ちになった一日でした。はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。